はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはファールですね。ファールはいつするべきなのかというちょっと踏み込んだ話題に、触れていきたいと思います。国内でのプロリーグもそうですし、NBA とかを見てもですね、今かなり白熱した試合が多くて、終盤、残り時間、何点、そして何秒というところで、ファールする、しないという判断、非常にこれね、見応えがあります。今日はですね、この終盤にいつ使うのかということについて、5つのパターンについて分けていきたいと思うんですね。まあ、前提としてファールは武器であるということで、基本的にファールをしないで守るのが正しいディフェンスなんですけれども、そのファールをしないっていうことはですね、その終盤使えるときに取っとくっていう、そういう考え方でやっていくべきなのかなと。そして必要なときに必要に応じてファールをするっていうこともまたね、一つの戦略的に大事なことなので、こういったこともですね、考えていきたいということで、私なりに考える5つのパターン、お伝えしていきます。まずですね、こんなときは絶対ファールすべきというのは、1つ目、1点差以上で負けてて、とにかく負けててですね、24秒切ってるとき、これはもうファールしないと試合が終わっちゃうんですね。まあ、24秒というか、そのショットクロックの方がゲームクロックよりも長い時ですね。もう一回言いますね。ショットクロックの方がゲームクロックよりも長い時はですね、ファールしないでディフェンスしても、そのまま時間が過ぎてですね、相手チームにボールをキープされて終わっちゃいますので、こういう時は絶対ファールしなきゃいけないと。で、ファールして相手にフリースローをさせて、で、そのフリースローが外れてリバウンドを取ってマイボールにするということをまず考えなきゃいけないので、できるだけ早くファールをすべきということですね。負けててショットクロックの方がゲームクロックより長いときは絶対ファールすべき。これはもう必ずしなきゃいけないということですね。ちなみにどのケースでも言えますけれども、ルール上インバウンズの後にファールをしないといけません。ボールが中に入る、スローインのボールが中に入る前にファールをするとですね、それは自動的にアンスポーツマンライクファールになって、2スロープラス相手ボールということになってしまいますので、フリースローと相手ボールということで、全くマイボールになる可能性がゼロになりますので、それは気をつけましょうということですね。それから当然のことですけども、ボールにプレーする、腕を引っ張ったりとかユニフォーム掴んだりとか、そういうことはもうすべてアンスポになりますんで、あくまでボールにプレーしながらファールをしていくということが大事だと思います。はい、ということでですね、一つ目の、状況は1点差以上、とにかく負けててショットクロックの方がゲームクロックより長いとき、これは絶対ファールすべきということですね。2つ目、これもほとんどの場合ファールした方がいいというのはですね、25秒から39秒ぐらいの間で、3点から5点差、これはですね、時間を止めた方がいいと思います。結構判断難しいんですけれども、3点差っていうのが一つのポイントで、これなんとか守りきってですね、守りきってノーファールで守りきってマイボールにしたら、スリーポイントショット1個で追いつけるんじゃないかっていうね、ところもあるので、ここは、ファールしなくてもいいケースもあるかもしれません。それは自分たちのシュート力によります。ただし、基本的にはですね、この3点差以上となった時にですね、終盤のスリーポイントシュートっていうのは確率が低いということを考えたら、まあ、これは2ポゼッション絶対必要だというふうに考えてですね、時間を止めた方がいいと思います。はい、早めに時間を止めて、相手にフリースローを打たせて、で、マイボールの時間を、長くするというふうにすることを考えたら、まあ、3点差以上で25秒から39秒の間だったら、なるべくですね、ファールをした方がいいと、相手に時間を使わせない方にした方がいいということで、先ほどの1番よりはファールしなくて済む可能性もありますけれども、この2番の場合だったら多くの場合ファールした方がいいんじゃないかなという状況ですね。はい、で、3番はですね、必ず2ポゼッション以上必要と、4点差以上ついていて、まあ、1分切ってるというところですね。これも、まあ、守り切ってですね、すぐにファーストブレイクとかで得点できるということもあるかもしれませんけれども、やっぱりなるべく相手の、攻撃時間を減らしたいということでいけばですね、この辺は難しいところですけど、ファールをするということですね。で、可能であれば、相手チームにですね、そのあまりフリースローが上手くない、60% を切るようなフリースローシューターがいたら、必ずそこでファールというような形になるといいと思います。逆に言うと、勝ってるチームはですね、この時間帯になったらもうフリースローが上手い選手を5人揃えておくということも一つの手だと思います。2ポゼッション以上で1分切ったら基本的にファールということでいいんじゃないかなというふうに思っています。はい、で、ここまでがですね、残り時間1分切ったところでの本当にラスト プレーですね。4クォーターの最後のプレーのところで、2ポゼッション以上あったらファールということなんですが、ここからはですね、例えばクォーターの最後とかですね、接戦に関わらず、こういうやり方があるよということで、第1クォーター、第2クォーターでもですね、チームファールが3つ以下、要するにファールしても相手にフリースローにならないという状況で、相手がボールを持ってラストプレー、ここ1本決めるというような時に、シュートの手前でファールするという、部分があります。これはですね、オフェンスからすると、だいたいラストのプレーっていうのは8秒ぐらいで仕掛けて、4秒ぐらいでシュートを打って、で、そしてリバウンドの可能性まで残しておいて、もし相手に取られても相手にはシュートの時間がないという感じで終わるのが、まあ理想なんですね。なので、8秒ぐらいまでガードが持っていて、そこからオンボールスクリーンに来て、で、4秒ぐらいでシュートを打って、で、リバウンドみんなで行って、で、おしまいっていう、そういうのが、まあ、理想なんですね。で、それをもしこっちが、まだファールが3つまでであって、ファールしたところで相手にフリースローを与えられないというようなところであればですね、こういうところで8秒ぐらいで仕掛けて、プレーがこう始まったところでパッとファールで切っちゃうんですね。で、スローインにさせてしまうと。そうすると、その残り8秒っていうところが削れますよね。はい。なので、スローインにさせてしまって、最後のシュートの確率を下げるというようなことをやっていくっていう、そういうことですね。まあ、これ1クォーターの終わり、2クォーターの終わり、3クォーターの終わりと、もしこれ3回できたとすれば、6点から8点違いますので、これだいぶ違いますよね。こういうようなやり方もできるということで、一つこれは紹介させていただきます。で、最後、これはね、非常にリスクもあるんですけれども、3点勝ってる時ですね。3点勝ってる時、相手チームボール、自分たちがディフェンスで、自分たちが3点勝ってるって時は、ディフェンスのキーワードとしては、ノースリーっていうことを言うじゃないですか。スリーポイントを打たしちゃダメ。ね。とにかく3点入れられちゃダメと。2点はいいよっていう、そういう時ありますよね。自分たちが3点勝ってて、もう最後のシュート。ね。相手は絶対ノースリーっていう時ですね。この時に、逆ファールゲームっていう考え方で、早めにファールをしちゃってですね、シュート前にファールしちゃって、相手にフリースロー打たせるって方法があるんですね。ノースリーなので、ツーショット打たれる分には、はっきり言って2本入れられたところで良いと。いう、そういう考え方で、スリーポイント打たれるぐらいだったら、ツーポイントにさせちゃうということですね。ただこれリスクもあるのは、二つのリスクがあります。ファールゲームをしました。で、ゲームクロック止まっちゃうじゃないですか。止まっちゃうっていうことは、相手の勝つ可能性がまた広がるってことなので、なるべく勝ってるチームってのはゲームクロック流したいですよね。だから、あえてファールすることでゲームクロック止めるっていうリスクがあります。もしこれでね、フリースロー、相手に入れられて、1点差になって、で、今度はこっちがファールゲームされて、ね、残り8秒とかでファールゲームされて、それで、こっちがフリースロー落として、なんていうふうにやったらですね、これはもう、形勢逆転しちゃいますので、こういうこともありますし、あともう1個はですね、やっぱりファールゲームをするっていうことで、そのシュートに対してやっぱり、いっちゃう、シュートファールになってしまうっていうことだったり、あとはアンスポーツマンライクファールになってしまったりっていうことがあって、これは結構リスクがあることになるんですね。なので、絶対毎回行くっていうわけではありませんけれども、状況に応じてはノースリーの時間帯で、あえて逆にファールをしてツーショット与えるっていう、そういうやり方も戦術的にはありますよということをね、ぜひ押さえておいていただきたいと思います。はい、ということで、今日はね、ファールをする終盤の5つのパターンということで、点差以上で24秒切ってたら、まずこれはしましょうということでね、3点、5点で40秒切ってても、これもした方がいいですと。で、4点差以上で1分切ってたら、ここは迷うところですけれども、なるべく攻撃回数増やしたいのでした方がいいと、ね。ピリオドの終わりに、やるという方法もありますし、3点勝ってて逆ファールゲームという方法もありますということですね。この辺、もしよかったらね、参考にしていただいて、まあ、その汚いプレーをしなさいとかですね、危ないプレーをしろということを推奨しているわけではありません。だけれども、戦術的にファールは武器ということもね、一つバスケットボールの理解につながるのかなということで、今日はこんなお話をさせていただきました。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今日の動画がちょっとでもお役に立ったということであれば、ぜひチャンネル登録をして、また明日の放送でお会いしましょう。バスケの大学、バスケットボールの指導者の方を応援するチャンネルです。ぜひ無料メルマガ登録してください。メルマガ登録していただきますと、2日に1度私からあなたにメールでね、いろんなアドバイス差し上げます。バスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。 Facebook、YouTube、メンバーシップ、ボイシー、プレミアムリスナーに3つの方法がありますので、あなたの生活に合った形で一度ぜひお試しください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。